クリスチャンの寄り道をお聞きの皆様、こんにちは。ペテロ久保田です。今日は祈りが聞かれた時のことということについて話をさせていただきたいと思います。こう祈った時ですね、本当にこう不思議な神様の助けを体験した話について、今日はその話をさせていただきたいと思います。まだ教会に通っていない時で、周りにクリスチャンの友達がもういなかった時に、で、まあその時ですね、祈った祈りが聞かれたっていう話をさせていただきたいと思います。で、今から何十年も前の話なんですけども、エジプトのカイロに石油会社の駐在員として私は住んでいました。で、その時に空いた時間にですね、カイロ日本人会の広報誌でパピルスっていうのがあって、そこの記者をボランティアとして、やり始めた時だったんですね。で、そのパピルスの編集長が佐藤金也さんという朝日新聞の中東アフリカ総局長、まあ、部長クラスだそうですけども、50歳ぐらいかな、の、が編集長だったんですね。なので現役の新聞記者の下でそういう取材したい記事を書いたいっていうことができるのが、私はこう初めての体験で、すごく嬉しくて聞きとしてやっていました。で、2月だったんですね。で、2月13日にエジプトの日本大使館の主催でですね、で、こうエジプト人による日本語弁論大会っていうのがカイロで持たれることになりました。それで佐藤金也さんが私に、久保田君、それでは取材に行ってくださいっていう話だったんですね。で、私もはい、わかりましたっていう感じだったんです。で、それがですね、2月13日月曜日の夕方の5時からだったんですけども、その日出勤したらですね、日本大使館の遠藤さんっていう二等書館の方から電話がかかってきて、佐藤金也さんが急遽ですね、ヨルダンに出張になりましたと。で、もしその弁論大会の時戻ってこえなかったら、久保田さん、あなたが代わりに審査員を してくださいっていう電話だったんですね。で、私は本当にね、こうびっくりしましたし、で、初めてその時になりました。で、私は人前がダメ でしかも、審査員って人前で話をしないといけないわけなんですね。で、大学時代も緊張人間って言われたりしたぐらいに、こう人前あった緊張して話すがダメなの でしかも国語が一番苦手っていう、そういうだったんですね。ところが他の審査員の方々っていうのは、審査委員長の大津先生っていうのは日本人学校の校長先生で、日本語が、国語が専門 で佐藤金也さん、中東アフリカ総局長、それからカイロ大学の日本語学科のトップの方とか、まあ、そういう50代で日本語が専門の方、そういった方々だったんですね。なので、私はとても無理だって思ったんですね。ですので、その時に、まあ、ちょうど、その前に1月にテキサス、12月から1月にテキサスに行った時に、祈ることと、あと聖書をいただいてですね、チャールデュークさんってアポロン16校の宇宙飛行士の方からいただいてたので、まあ、祈ったわけなんですね。そしたら不思議なことがありました。その祈りを祈った時ですね、その前の日にあった不思議なことを思い出したんですね。それは何かっていう と、前の日に、日本人会の事務局に寄った時に、ジェトロって日本の団体がカイロで暮らすって300ページぐらいの日本語の本が届いたんです。で、それで、その無料で私も一冊いただいたんですけども、で、そのタイミングで渡されたんで、私は12日の夜から13日の朝、弁論大会の朝にかけてですね、神様がこれを読みなさいって言われてるのかなと思ったんで、とにかく読んでみたんですね。そしたら、その中のわずか2行のことがすごく気になってたんですね。それは何かっていうと、マザーテレサの支部っていうのが載ってて、それはラムセス、スクエアから、 カミル・サディ・スイートをまっすぐに行ったところで、教会の続きの壁の最後の門、括弧右側と。で、まあ、電話もファックスも何にもないと。ただそれだけなんです。それはすごく気になってたんですね。で、そして、その祈りを祈った後も、やっぱりこう、すごく気になって、まあ何が何だか分からないけど、ともかく行ってみようって思ったんですね。それで、会社の上司に、もしかしたら審査員をしないといけないので、早めに、退社していいですかって許可をいただいて、2時過ぎぐらいにはもう会社が出て、でもともかくその、マザー・テレサの支部に向かったんですね。で、エジプト人のシスターが出てきました。で、私は、今までそんなこと言ったこともないことを、まあちょっと言ったんですね。それは何かっていうと、まあ、神様っておられることわかりますよねって。で、私はよくわかんないんだけれども、今日、イエスがここに来るようにと言われたと思ったんで、来ましたって言ったんですね。なんてことを言ってんのかなって思いました。そしたらそのシスターがですね、あなたは聖書を持ってますか？まあ、英語って言ってきたんですけど、まあ、その、英語の聖書を持ってたんで渡すと、エレミア書の1章の4節から8節を読まれたんですね。それはどういう言葉かというと、エレミア書の1章4節、次のような詩の言葉が私にあった。私はあなたは体内に形作る前からあなたを知り、あなたが腹から出る前からあなたを性別し、あなたは国々への預言者と定めていった。そこで私は言った、ああ神主よ、ご覧の通り私はまだ若くてどう語っていいか分かりません。すると主は私に仰せられた。まだ若いというな。私があなたを使わすどんなところへでも行き、私があなたに命じるすべてのことを語れ。彼らの顔を恐れるな。私はあなたと共にいてあなたを救い出すからだ。主を見つけ。そこをね、読んだんですね。で、私は本当にこう、ああ、そういうことだったのかと思ってですね、言葉にできない感動で、目いっぱいになって、それともにわーっと涙が出てきたんですね。で、なぜかっていうと、私がすごく悩んでたと思うのは何かというと、若すぎる。で、みんな50代で日本語のプロの人たち、私は20代で国語が一番苦手と、人前に苦手で、でもここで言ったのは、あなたは若いと言うなってことを繰り返しね、で、私があなたと思えて助けると。で、私は使わすところに行って、語れということを語れっていうふうに言われたんですね。あ、そうなんだと思って。で、それで、あ、私はこの言葉を受けるために今日ここに来たんだなって思ったんですね。それからもうまっすぐに、会場のラムセス・ヒルトンホテルに行って、で、まあ、佐藤金谷さんが戻ってくる前、審査員席に座っておいてくださいということで、座ったら、もう始まったらすぐぐらいに、やはり戻ってこれないので審査員をやってくださいと。で、審査委員長の大津先生はですね、久保田さん、あなたはたくさんメモを取ってるから落選者の公表をしてくださいということで、落選者の公表って難しいと思うんですけど、回ってきたんですね。まあ、全部弁論大会が終わった後に、その最後の辺で、その審査員からの公表で、まあ、私は落選者を公表したんですね。で、一体何が起きるのかな。唇が突然こう震えてですね、なんかこう自分でない言葉を語るとか、そういうことが起きるのかなとかいろいろ思ったんですけども、そういうことはなかったんです。だけども、落ち着いて話をすることができて、で、翌日だったんですけども、その会社の上司がですね、橋本大志夫妻っていうのがその、弁論大会に、来られてたんですけども、その大使夫人が私の公表が一番良かったっていうに話してたっていうのを伝えてくれました。で、まあ、その時思ったのは、これは本当に私ではなくて、あの時に祈った神様助けてくださいっていう、まあ本当にこうその祈りに応えて、まあ、励ましの言葉をその前に受けて、それからその場に行ったっていうことが、その結果だなって、まあ、後になってですね、よく分かってきました。で、まあ、祈りが聞かれて、初めて祈った祈りかもしれませんけども、それが聞かれて神様の助けを受けた話をさせていただきました。今日は最後まで聞いてくださったことを感謝します。またお会いしましょう。さようなら。